すいません、あの都市計画行財政のグループです。で、私たちはあの
小田原さん、
あ、大原と申します。あの2人おりますけども、春子の方です。よろしくお願いします。最初にあの都市計画行財政について学ぶことが大事じゃないかなと、あのこれはもう全員がそういうふうに思っております。それであの今役所の、町づくり、今町づくり研究会というのがありますけれども、そこで学びたいということと、あの円卓会議で、そのあたり の, あの当初自治会と円卓会議っていうのが、その区分がよくわからなかって、ここの学びの場であの勉強させていただいたということと、それともう一つは、この円卓会議というのがあのミニ市役所的なもので、行政との関わりがあるんじゃないかなということをちょっとあの考えてみました。で、次にあの自分たちの取り組みたいテーマというところで、あの町の活性化 A と B にグループを分けたんですけれど、あの今人口減っていうこともありまして、要は町を活性化するために若い人の住みたい町づくり、そちらの方をあの考えてみてはどうかということで、あの空き家対策とか、あの駅周辺 の, あの近所の森の整備で、あのニューファミリーに対して、まあ、都心部へ行くための補助金を設けたり、そんなこともしたらどうかなという考えがありました。それとあの、子ども教育で、あの前回昨日ですか、滋賀県の方であのお手伝いということで、まあ、役所ではなかったと思うんですけど、公民館であの日々活動食事のを作ったりしているあのお母さんの仕事ですね、それをあの公民館で教えたりとかいうことで、あの親の日々の仕事の大変さとか学ぶ場があったりしたんですけれども、まあ、そういうようなこともやったらどうかっていうお話がありました。で、次にあの町の活性化につながるんですけれども、道路の整備、あの自転車道と道路とのまあ緩やかな環境づくりとか、あの今ありますのは天の街道ありますよね、あの辺りを利用して の, あのハイキングコースの道路の整備とか、歴史的なあの歴史の古い町ですから、歴史散策とかそういうようなことも考えたらどうかなと。で、あの食住グループによるあの、コースが、まあ、3つほどコース考えお話があったんですけれども、そのあたり の, あの桜の花を植えたり、さつきを植えたり、道路 の, あの景観をすごく良くするようなことをしたらどうかなという話になりました。で、私たちのグループは、まあ、学ぶということと町の活性化であの人口増を図るために、若い人がもっとあの集まるような魅力ある町づくりをしたらどうかということと、歴史ある町をもっとあの他へ発信できるようにしたらどうかなということでまとまりました。以上です。
続きまして環境をお願いいたします。
の岡本真理子です。よろしくお願いします。心強いです。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。
赤坂と申します。
赤坂さんは市役所で、環境関係。
私発表者ではありません。赤坂と申しまして、市役所で公園緑地グループに所属しておりまして、まあ、環境に関係する仕事をしております。
で、私は一市民なので、こういういろんな話が聞ける環境のグループで今日話し合ったこと、まず環境と言いましても、住環境と自然環境、この2つに分かれるのではないかと最初になりました。住環境、これを整えようとなると人が住みやすい地域を作るということは、環境を自然保護されているところを少し崩してしまうことになるんですね。整えるということになります。でもこう自然環境を良くするとなると、私たちが住みよいという、まあ、コンクリートなどからは少し離れてしまうのではないかと。ただこの2つの環境を良くしないと、私たちのこの住みよい街っていうのにはきっとならないと思うんですね。ですからこのまず人と自然、これが共生するということ、住みよい街づくりにする、これがこの環境分野にとって私たちが取り組むということ、すごく莫大ではあるんですけども、この住みやすい街づくりというのが、環境分野の、はい、至った結論なんですが、漠然ですよね。たくさん話し出ました。住環境、まあ、ポイ捨てやめよう、とても初歩的なことです。例えばポイ捨てしないようにとなると、外観を、まず美しいところだったら自分が捨ててはいけないという精神的な何かがこうあるので、それならまずはこう桜とかこの羊とか、場所によっては花水木ですか、などのこの自然を道路沿いに増やすことによって、まず目で、あ、ここに捨てたあかんなと思わせる、そんなことも一つの取り組みにできるのではないかとなりました。ここで花とかが出てきたんですね。ということは、この自然環境を整えるという分野の話出てきました。それなら私たちの住む近くに草木を植える、そしてそれを整えていく、自然を守る、これだったらこううまくいくんじゃないかなど、本当にこの折り合いっていうのが難しいねという話になりました。でも折り合いってなんとなくこう冷たいイメージがあるんですね。こう住み分けと言いますか、でも分けるという表現ではなくて、ここは共生、一緒に良くしていく、これが、まあ、環境ってすごく漠然とした分野にいったなと今日思ったんですが、とにかく私たちが住みよい街づくり、これが、これから私たち今住んでる富山に住んでる人はもちろん、これから富山に住みたいなと思ってもらうにあたって大切なことなんじゃないのかなと、はい、至りましたが、いかがでしょうか。こんなできるのかな。受けてますか。言い足りてないことないですか。環境の皆さん受けてますか。はい、以上になります。
ありがとうございます。素晴らしい発表でしたよ。ありがとうございます。では最後になりますけども、福祉部門の発表をしていただきます。お願いいたします。はい、新池東理事会の方から伺ってます。安本です。よろしくお願いします。私の福祉の講義の時にちょっと用事がありまして欠席させていただいてました。で、皆さんどうなのかなと思って福祉の席に座ったんですが、お二人でということになってしまいましたんで、ちょっとここのね、 いろんなメモも寂しい状況なんですけども、先ほどの環境の方のご説明に混ぜるようにちょっと頑張りたいと思います。はい、まず一つ目ですね、振り返りについてなんですけども、もうこれについては皆さんの方からもお言葉出てました。こういうプリントで講義を受けるよりも、こう目で見たやつの方が非常に印象深かったよと、まあいうことかなというふうに思います。でそれに付け加えてですね、今回のこの町大の、講演ですか、これの目的というのはもういろんなことをずっとね一通り、お聞きしてということで、そういう目的であろうかなというふうに勝手に考えてるんですけども、まあ、一つの講義ごとにもうちょっと時間いただいて、これですか、一週目に講義を受けて、その次の週に同じテーマでみんなでディスカッションするとかね、まあ、そういうふうなものを入れていただければ、もっと頭に残ったかなと、まあ、いうふうに思っております。でそれとか、かなり多くの項目でしたので、今日はこれ 1、2、3、4、5 ですね、5つの分野でもっと深くねやってもいいかなと、まあ、いうふうな、印象を持ちました。はい、それが振り返りです。であと、まあ、メインの福祉に関してなんですけども、まあ、福祉と言いましてもね、高齢者福祉、障害生活援護、まだありますかね、まあ、いろんな分野があると思いますけども、今日はなんか高齢者福祉の方の話で、まあ、時間切れと、まあ、いうふうな感じになっちゃってるんですけれども、まあ、最近こう街を見させていただいてて、非常に私の自治会でもそうなんですけども、独居老人の方とか高齢者だけの所帯とか、まあ、そういうのが非常に多いように思います。先ほどのね防災の方もそういうお話出てましたけども、まあ、そこら辺はですね、なんかもうちょっとこう地域でそういう状況を把握する方法っていうんですかね、まあ、そういうものがないかなということで、まあ、独居老人さんとか高齢者施設対応を減らす方法を、まあ、教えていただきたいなと、まあ、いうふうにも思います。で今今日出席されている方で2世帯3世帯での家庭の方っておられます？だいぶおられますか？高齢者夫婦だけとか若い世代とか、まあそういうふうなことで、まあ私らの子供時代には、もう3世代では普通だと、まあ、いうふうな感じで、まあ教育面におきましても、おじいちゃんおばあちゃんからいろいろ教わるとかね、まあそういうようなこともあったんですが、そこら辺がまあだんだんこの、まあ世の中そういうふうに変わってくるんでしょうけども、まあそこら辺もちょっとこう修正する必要があるんでしょうかなと、まあいうふうな感じもいたします。でまあ住宅事情によりましてね、そういう2世帯3世帯住めないと、まあ、いうふうな状況もあるんでしょうけども、ちょっと私一つ、ああいう集合住宅でもね、お年寄りだけじゃなくて、その同じ階とか隣の階に、まあ、うまくいければですけどもね、ご親戚の方が近くに住むとかね、まあ、そういうふうなことができればいいかなと。いうふうなことも思っておりました。で、ですから、独居老人とか高齢者所帯っていうのを、なんかこう減らす方法、ないかなっていうのが、私が常に思ってたことなんですけど、まあそこら辺ですね。で、それと、あと、最近特に言われております、介護予防っていうことで、実際介護を大きになる段階になって、こうやりますと、ご本人さんにも非常に負担がかかります、ね、で当然ご家族にも負担がかかります。そういや介護を受けなくてもいけるように予防面で、もっと近づいてやればね、いいんじゃないかなということで、じゃあどうするのということで、いろんなこういう案が出ておりますけども、先生ございますか？ここら辺のことは
の方に介護予防と生き生きしてもらうためにどうしたらいいんだろうというふうなことでお話しした時に何点かお話ししたことがあります。元気を出すっていう意味ではやっぱり高齢やからもうリタイアしてしまって、ただ仲良く元気にいてたらいいんやっていうんではなくって、葉っぱを打って高齢の方が四国の方で生き生きされてるとか、おやきを打ってるとか、つまり現役っていうことですね。年取ったから元気でお金は関係ないっていうことはないと思うんです。だから何かそういう企業を起こしていくというふうなことがあれば、責任ももちろん少しずつですけれど生じるだろうし、またお小遣いとかいろんな意味でやりがいもあるんじゃないのかなっていうことを思ったりしました。また農業とかの趣味の中に農業なんかもう多分取り入れられてるとは思うんですけれど、先終わりがないエンドレスの趣味やし、日々新鮮で通じていったりすることがあったりするのに、農業とかも取り入れたらいいよねっていう話をしたりしました。で、独居老人を減らそうっていうお話をしていた時に、独居の老人だけの世界というのが悪いのかというふうなこともじゃあつながっていったらいいんじゃないでしょうかとかいうふうな話もしたりしました。その中で、今ファミリーサポート制度って子どもさんをお持ちのご家族を応援する応援しましょうっていう登録制度があるっていうのは聞いてたんですけれど、子どもだけではなくて、じゃあ高齢家庭もそういうファミリーサポート制度みたいな感じで遠くの親戚より近くの他人って言いますけど、疑似の親戚みたいなものをもっと作っていけばどうかなっていうふうなこととか、また、高齢者の集まる場所、保育園、障害者の集まる場所、放課後の児童会とか別々に作っているんじゃなくて、できればそれがごっちゃに集まれたら世代の交流とか話題とかいろんなことで気がつくことが増えるんじゃないのかな。それが福祉って、高齢者の福祉、障害者の福祉、生活保護の福祉、とか区切っていきすぎているのかもしれない。できればそういう場もあればいいなっていうふうなことも出ました。
はい、ありがとうございました。最近ああいういろんな介護施設なんかでも保育所とドッキングしてるところってあるんですかね。で、そういったものをまず、おじいちゃんおばあちゃんから教育を受けるっていう、世代間交流みたいなねものにつながってくるんじゃないかなというふうに思います。で、結論的には介護にならないように生きがいを持って、日常生活、健康な生活を私も含めしていきたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。皆さんそれぞれ宣言をされて、考えていただいて、
意見をまとめていただいて、非常に飛車に飛んだお話でございました。非常に、重要な提案がたくさんございました。これをぜひですね、今後実現できるように活動につなげていっていただけたらと思います。それで、我々は今まちづくり研究会というのをやっておりまして、それの部分に分かれてですね、この5つの部分があるわけですけれども、それに分かれて活動をしておりますし、で、次回地区長会、その他市内にはたくさんの団体がございますから、それぞれでやはり今皆さんがご討議いただいたことを実現できるようにぜひ頑張っていただきたいと。そうしますと、我々のこの大学も価値あるものになっていくと思いますし、ぜひよろしくご協力をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ちょっと連絡事項ございます。
皆さんどうもご苦労様でございました。今日で授業が終わりました。あとはもう修了式だけと、こういうことでございますんで、 今日も皆さんいろいろ活発な発表していただいて、聞かせていただきましたんですけども、
ぜひ今日の問題点を掘り起こされましたので、
それのいかに実現するかというところ。